愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは。今週も引き続き無細胞生命科学工学研究センターの戸澤譲教授にご出演いただき、戸澤先生の現在の研究テーマや今後の展望について伺います。前回に引き続き愛媛大学の無細胞生命科学工学研究センターの戸澤譲教授に来ていただいております。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先生の研究にちょっとこう深くまた分かりやすく入っていこうかと思いますが、現在無細胞生命科学工学研究センターでは進化工学部門というのを担当されている、
はい、
これはどういったものなんですか？
生物はご存知のように進化して人になったり、はい、猿になったりしてきましたよね。で、遺伝子も長い歴史の中でいろいろ配列が変わってきて、それで進化を、手助け してきたんですけれども、どうしても例えばタンパク質、一つのタンパク質をとてもいい性質を持つタンパク質に変えたいという場合は、長い間その自然に起こる変異を待っているわけにいかない。ですから人為的にいい改良をしなきゃいけないということなんです。で、その時に使うのが進化工学っていう手法なんですけれども、 DNA の配列をまず変えます。変えることは簡単にまあできるようになりました、うん、そしてその DNA の配列を変えたタンパク質を作ることによって、元々のタンパク質の性質が変わるわけです、
はい、
で、よりいい性質になったタンパク質を、例えば使うことによって、今市販されている洗剤の中の酵素みたいに非常に汚れを落としやすくなったりするわけです。あれも一つの進化工学的な手法で作られた酵素なんですね。例えば洗剤の石鹸がいっぱいあっても壊れない酵素を作ったわけですね、あれは。
で、
低い温度でも効くようにとか、いろんな、やり方あるんですけども、そういうような仕事、コンセプトで立ち上がった研究室になります。
先生がこう実際今やられてることはどういうこと？
はい、いくつかやっておりますけれども、今一番力を入れて、チャレンジしているのが膜タンパク質というものです。
膜タンパク質、はい、横隔膜なんかの膜ですか？
そうです。
膜タンパク質、
はいはい、例えば薬がかかった時に、
はい、
その膜タンパク質がその薬をこう感知する、一番こう入り口にあるタンパク質です。分かりやすい話で言えば、体の中に悪いものが入って、それをこう分解したり、おしっこにして流し出す時に膜タンパク質がちゃんと機能してないと毒素が体の中から出ていかなかったりするんですね。あとは、食べたものがきちんと栄養素となって体の隅々までちゃんと行くのにも、やっぱり膜タンパクがないといけないわけですね。そういう栄養をこうちゃんとこう吸収させるっていう場にも膜タンパク質は非常に大切です。で、膜タンパク質っていうのは人の場合もそうですし、植物の場合も全遺伝子の中の3分の1ぐらいが膜のタンパク質なんですけれども、その重要さ、大切さにもかかわらず研究があんまり進んでないと。で、それをターゲットにして始めたということです。というのは今までのタンパク質の研究っていうのは水に溶けるタイプの洗剤に入っている酵素でありますとか、
はい、
ああいう取り扱いやすいタンパク質の研究が主だったんですね、
はい、
ところが膜タンパク質っていうのはこの細胞の膜の表面にこう入っているタンパク質 でただそれ取り扱いが非常に難しくてですね、例えば基本的に水に溶けない。で、周りに油がないと、膜っていうのは油の成分ですから、油の成分がないときちんとした形を取らないんです。
ほう。
で、そのきちんとした形がなかなか取れないので、今まで研究が進んでこなかったんですね。
ほう。
で、私たちがやってるのはそのタンパク質、膜タンパク質の研究をより効率よく進める技術を無細胞の仕組みを使って作ってるという、そういうことになります。
ほう、進みが悪いんですか？
そうです、進みが悪いんですね。もちろん専門家の先生方たくさんおられますけれども、華々しくこう成果が出るほどのスピードがないんですね。ですから例えば PCR っていう遺伝子をコピーする技術ができたおかげで DNA の解析が非常に、まあ、速やかに進むようになったんですけれども、タンパク質の合成技術ができたからって言ってタンパク質の全てのタンパク質の働きが即座に分かるわけじゃなくて、分かるのは一部の水に溶けるタンパク質なんです、ほとんどが。で、膜タンパク質っていうのはとにかく特殊な条件でしかもう動きが取れないので追えないので、まあ、それを試験管の中で、まあ、誰でもできるような技術にすると研究はもう爆発的に進む可能性がある。まだ可能性なんですけども。
なるほど、はい、その大変な部分にこうなぜこう踏み込んでいかれようとしてる。
まあなるべく人のやってないことをやって世の中の役に立とうということです。
例えばうまくいくとどんなこう役に立ちそうですか。
少なくてもなんでその病気になってるかっていうのが遺伝子で診断できるようになります。例えば薬も人によって効き方違いますし、薬が体の中から外に出ていく速さも違うんですね。ですからあんまり少ない薬で効く人と少ない薬じゃ効かない人がいるんですけれども、少なくてもいい人に多くの薬をあげると副作用出ますけども、
はい、
そういうところがもっと改善されると思います。
原因が分かれば対処ができる、
対処ができるということです。
はあ、はい、だそういうような研究をされてるんですね。
まあ、そういう研究に発展させたいなと思ってます。
戸澤先生は愛媛の南予水産研究センターもこう関わってらっしゃるですね。
はいはい、
これはどういう関わりなんでしょう。
それはですね、魚っていうことじゃなくて魚のタンパク質で、
あ、これもタンパク質、
タンパク質なんです。
はい、
それで、まあ、魚南予の水産研の場合は養殖技術とか、
はい、
まあ、そういった技術をきちんとしたものにしようっていう、まあ、一つの研究が進んでますけども、その中で魚も海の中っていうのはいろんなバイ菌っていうんですかね、ウイルスとかいますけども、そのウイルスにかかると例えばマハタみたいなものすごく高い高級魚が一晩のうちに死んじゃったりすること
がある、一気に死んじゃうとかあるらしそうですね。
はいはい、それを防ぐためにまあ、あるタンパク質をあらかじめ打っておくんですね。そうすると、まあ、ちょうどワクチンみたいな形になってその高級魚が死ななくて済むと、そういう仕組みを作るためにタンパク質の合成をいろいろ今試して、で実際に試験もしているところです。
人間もワクチン打ちますよね。
ええ、
そういったようなことに応用できていくんですね。
応用したいなと思ってます。
はあ、はい、先生結構お魚が好きなんだそうで。
ええ、食べるのも釣るのも両方好きです。
愛媛大学に来られるときに釣り道具持参で来られたっておっしゃってましたね。
ええ、釣り道具はいつも、ええ、ポスター持ってくるふりして釣り道具持ってきました。
今も結構釣りに行かれる。
まあ、最近はあんまり回数は行けてませんけど、暇があれば、今はですね、季節によって違うんですけども、まあ、話すと相当長くなっちゃいますけど、まあ、マダイ、クロダイ、それからグレで、まあ、秋にはタチウオとか、その後はアオリイカですかね。
はあ、
食べるのが好きなので、あとはまあ季節問わず、前後ですね。
あ、前後、
前後も。
先生の研究されていることが愛媛の南予の方、まあ、東予の方、中予の方もいらっしゃいますけども、一生懸命魚を育ててる、でそういう分野にまた生かせるといいですよね。
そうですね、ぜひ美味しい魚を全国に出荷できる手助けができればいいなとは思ってます。
先生東京大学にもいらっしゃって、現在愛媛大学にいらっしゃって、
はい、
研究という面では私たちからするとインターネットの時代になりましたんで、
はい、その通り
地方でもできるのかなっていう気はしてるんです。
やっぱりこう生物学はリアリティがないと肝心のところが進まないと思ってるので、逆に自然に触れられる機会が多いこういう地方の人の学生さんの方が生物をに対する、まあ、リアリティっていうのを持ちやすい。あとは情報は今インターネットで、まあ、何でもとは言いませんけども、ほとんどの情報が入ってきますので、わざわざでっかい図書館に通ってコピーしなくても済むわけですね今。ですからまあ勉強する気があれば、それこそ非常にリゾート地みたいなところでも研究はできますので、非常にまあいい時代になったと思います。
そして先生が今研究されているあの膜タンパク質ですか、
はい、
これは今研究どうなってるんですか。
今年で、4年目なんですけれども、
はい、
あのようやく、まあ、あらゆる膜タンパク質を溶けた状態で作ることができるようになりまして、で一部のタンパク質についてはちゃんとこう働きを持った形で作ることに成功してます。で今まあちょうど、うまくいきかけてるのは、膜タンパク質を非常にこう均一な、まあ、あの界面活性剤っていう石鹸みたいなものを想像していただければいいんですけども、石鹸みたいな成分の中で、膜タンパク質をきちんとした形で作るということに、まあ、今成功しつつ、まあ、あるというそんな状況になります。
先生、将来的にこういうふうなことになったらいいな、こんな夢を持ってるな、こんな目標があるな、そのあたりをお話しいただくといかがですか。
まあ夢は何でも、まあ、勝手に、まあ、新春
そう新春ですよ、
喋ってもいいと思うんですけれども、まあ、まずは膜タンパク質っていうものを試験管の中でちゃんと作れるようにしたい。要するに愛媛の無細胞生命科学工学研究センターで、まあ、きちんとまた新しい技術ができたということを、まあ、広めていきたいというのが一つですね、
はい、
で、まあ、二つ目は植物とあとはまあ微生物でもいいんですけれども、今の問題になっているエネルギーとか環境の問題ありますよね、
はい、
バイオフューエルとか言ってエタノールを作るとかですね、そういうような生物を使って環境に優しいものづくりをするっていうところに、タンパク質からまさにあらタンパク質の働きでそういうことができますので、酵素タンパク質とか膜タンパク質の機能をちゃんと使ってそういうこうシステムを、作るっていうところに貢献したい、
はあ、
というのが、まあ、当面の目標になります。
先生の研究されていることは医学もそうですし、こういった環境の分野にも広がっていくんですね。
まあたまたまなんですけども、 DNA をやってるとかタンパク質をやるっていうのは生物種を問わないわけです。生物の種類を問わないんですけどね、特にタンパク質の場合は小麦の無細胞のタンパク質の合成系というのが、相手が魚であろうが人であろうが植物であろうが微生物であろうが、どんなものの遺伝子の情報もタンパク質にきれいに変えてくれるわけです。それが最も優れた点なんですね。ですから、まあ、生物の種類っていうことよりもタンパク質の種類っていうのに目が向くわけです、
はあ、動物も植物ももう一緒というか、
まあ、一緒とは言いませんけれども、材料は一緒ですから、
はい、はあ、そういうくくり方ができるんですね。
そうですね。
いやでもそういった研究をもう我々の身近にある愛媛大学でされてるんですね、はい、なんかもう一回こう学生に帰りたくなってきました。
あ、そうですか。
今日は愛媛大学の無細胞生命科学工学研究センターの戸澤譲教授にお越しいただきました。どうも2回にわたってありがとうございました。
どうもお世話になりました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は教育学部社会科教育講座の中西紀子准教授にご出演いただき、中西先生のプロフィールや研究テーマについて伺います。お楽しみに。